今週ね、仮想通貨、まあ、ビットコインとかね、まあ、あの辺ですけども、かなり調子が良くてさ、まあ、ガンガン上がってったわけ。で、まあ、それをね、眺めてるのがね、ここ最近、一番楽しい時間なんだけどさ、まあ、それを見すぎてたせいかね、ちょっと夢見てさ、夜寝てね、で、夢見てたの。すげえ夢でさ、もともとね、ビットコインって今、いくらぐらいかな ?1 ビットコイン95万円ぐらいなったんだけど。でもなんかそのね、その上がり方をね、ずっと見てたせいか、夢の中でさ、一気に800万ぐらいになって。1ビットコイン、リアルだと95万。でも夢の中だと、ガンガンガンガン上がってって、800万になったわけ。やべえぞ、これは、と思ってさ。これ、俺、なんか、一発逆転じゃないけどさ、ちょっと人生落ち着くなって思ってさ、800万円って。いや、まだ上がるかもしれないとか言って。で、ずっと思ってたんだけど。そしたらさ、ちょっと、あれよ、あれよとまた落ちていくわけ。で、800万が600万になり、400万、300万ってどんどん落ちていくわけ。でも、まあ、この辺待ってたろうな、つって。300万ぐらいがラインでさ、で、一回落ち着いて、で、またそっから上がり直すとかね。あるんだろうな、と思って。で、眺めてたらさ、どんどん下がるわけ。で、現実の95万とかのラインも下がって、もっともっと下がっていくわけ。いや、そんな下がんないでよって思いながら見てるとさ、まあ、ね、俺の、なんだろう、ずっと持ってたね。原資というかさ、っていうのがだいたいビットコインが78万とかさ、その辺だったわけ。でもこれ以上下がると今度マイナスだからと思って、これ以上下がんないでって思ったら、まあ下がるんだけどさ、いやどこまで下がんだろうと思って見てたら、ビットコイン0円になっちゃって。いや、800万、さっき800万あったんだけど、なんで0円になってんのと思ってさ、でもなんかもう息吹き返せないわけ。ずっと0円なわけ。何これっつって。で、目が覚めるんだけどさ、絶望の中目覚めるんだけどさ。いや、ほんとね、仮想通貨怖い。ね。すげえ上がってくれればいいなって思うけど、実際ゼロになることはないと思うけどさ、やっぱり、ね、デジタルなものだからさ、何かあったら、ね、もしかしたらそういう、バグだったりとかね、そういうなんか不正取引とかいろんなことが明るみ出ちゃって、そしたらさ、結局ね、現実に物がないやつじゃない。ビットコインなんてものはさ、仮想のね、通貨なんだからね、だからゼロになること、なかないねって思うとね、まあ、俺もいいところでね、なんか、決済したりとかね、考えなくちゃいけないななんて思ってるの、いるんですけどもね。でも一応、今週は結構、ビットコインのが上がりましてね、私持ってる仮想通貨全体でも、原資がもともと78万円だったんだけどね。で、先週の時点で63万円だったの。まあ、マイナスではあるんだけどね。そこから上がってって。で、ピーク時は今週、それが73万円。10万円アップしたの、先週から一気に。やったぞと思って。ね。まあ、りそな銀行にね、50万借金して、で、ヤフーカードもね、10万借金して。で、これがね、毎月利息つくわけですから。毎月利息がだいたい5000円ぐらいかな。払ってますよ。でも年間で言ったら、利息6万円ぐらいのもんじゃない。6万の利息よりも、1年間稼げばプラスなわけだから、1週間でね、10万円上がったってわけだから。もう逆に利息払ってもお釣りが4万円くるっていうね、この状況。で、やったぜと思って。したらやっぱりまあ、そこまでうまくはいかずね。まあ73万円まで上がったのがちょっと落ちて、今の時点では70万円ぐらいなっておりますんで。まあ、今週ね、仮想通貨調子良かったから。来週はね、なんとか原資の78万円ぐらいまで行ってもらって、さあどうするかと。一回ね、生産しちゃうかってね。まあ夢の通りでゼロになっちゃったらね、怖いですからね。とはいえ、 夢の通り、800万円まで行く可能性もあるからね、そこも捨てきれないっていうね、ところなんで、ちょっといろいろ悩ましいところでございますけどもね、今週もね、来週も私、まだね、長い間、仮想通貨をね、注視していきたいと思っておりますんでね。まあ、そんなね、仮想通貨、注視おじさんがね、これから2時間程度ね、ラジオやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パル内藤の童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあ仮想通貨ぐらいしかね、最近生きててさ、プラスな感情になることがなくて、なんか辛くてね、まあ仕事もね、頑張って続けてますよ。そろそろ4ヶ月経ちますってところなんだけど、まあなんだかんだ続いていて、ただやはりね、自分の力のなさによるところでね、辛いなって思ってしまう日々はね、変わらず続いてるわけなんですけどもね。まあ、そんな、まあ、仕事のことだったりとか、あとそもそも、寒い。日々が寒くて、なんかね、やる気が起きないのよね。全然。もう寒すぎてさ、暖房をいつも入れてるわけ。まあ、エアコンですけどもね。で、エアコンも30度設定よ。それでかけてんだけど、やっぱ寒いのよね。夏場30度だとさ、クソ暑いじゃない。なんだけど、冬の30度って全く、ね、暑くならなくてさ、まだ寒いもんね。足元寒いしさ。だからね、全然体も動かないし。で、寒いからさ、テレビとかアニメとか見ててもさ、普通にね、椅子に座って見てるんだけど、最初は。でもそっから寒くなってきちゃって、ベッドの方に行っちゃうんだよね。で、ベッドの方に行って、布団を足にかけて、で、座って見てるんだけど、少しずつ、体勢がさ、やっぱりちょっと横になろうかな、とかなったりとか、ね、して、アニメ見たりしちゃうじゃない。そうすると気がつくとね、寝ちゃってるんだよね。で、そのパターン、また今週も多くてさ、寝落ちパターンですよ。で、一応ベッドの上で寝落ちはしてるんだけどさ、でももう電気つけっぱなし、テレビつけっぱなし、エアコンつけっぱなし、メガネかけっぱなし、ね。これで、で、風呂も入ってない。この状況で、朝になるっていうことが、今週はですね、5回ありました。6回かな ?1 回ぐらいしかちゃんと風呂入って、で電気消してメガネ外して、で伊集院さんのラジオかけながら寝るっていう、この本当に中学生ぐらいからのルーティーンで寝るっていうことが、ほんと週に1回ぐらいになってきちゃって、いやそりゃ疲れ取れないよって、いや本当思うんだけどさ、やっぱね、疲れ取るには夜ちゃんと寝ることだよね。本当もう当たり前のことなんだけどさ、夜電気消して、でメガネ外して寝ましょう。これ時間がもしかしたらね、その6時間寝ないととかってあるかもしんないけど、3時間とかでも電気消して寝るっていう大事だよねって思いました。なんでね、今日はラジオ終わったらね、せめてなんか休みの日ぐらいはさ、まあ、仕事がね、あった日とかは、なかなか難しいかなと思うの。やっぱ疲れちゃってるし、一日働いてね。大した働きはしてないですけども、一応頑張って働いてはいるからさ、疲れはするわけよ。で、それでさ、家帰ってきて、で、ご飯食べながらアニメ見て、そしたら寒くなってきて、ちょっとベッドの方行って、で、足に布団かけて、で、少しずつ、体勢がね崩れていって寝ちゃうと、 このパターン本当に陥りがちだからさ、もうそれはやめていこうと。だからね、休みの日ぐらいはちゃんとね、きちんとした就寝するっていうねことをね心がけてね、やっていきたいなという、そんな人生でねございますんで、まあ頑張っていきたいね。ほんとね、日々の生活をね、気力が出ないからさ、そのなんだろうね、気力が出ない理由としてこうやって寝落ちしまくっちゃってるのもあると思うんだよね。人生になんかメリハリがなくなっちゃってんだよ。全部が仕事行きます、帰ってきます、ほんとはそこでお風呂入ってね、電気暗くして寝るっていうので切り替わるんだよね。一個区切りがついて、で朝になってっていう、一日が一回終わるじゃない。でもそれがないのよ今。ずーっとエンドレスで続いちゃってるわけ。電気つけっぱなしだし、家出るときに電気消すわけだからさ。だから一週間が繋がっちゃってるのよ、毎日ずーっとぐるーっと。だから気力が出るもない何もないんだよね。なんか疲れたままの体がずーっと一週間続いてるになっちゃうから。なんでやっぱ気力を出すためには夜電気消して寝るというところなのかなと思ってますが、あのもしよかったらですね、皆さんの方からでもですねお便りでちょっといただきたいなと思っております。でいただきたいテーマとしてはですね、マジで気力が出ないとき皆さんどうしてますかと、どうやって気力を出すようにしてますかってことを聞きたい。ぜひそういうのがあればね、お便り送っていただきたいと思います。あの俺がねそれ聞いてねすぐ実践できるかどうかわかんないけど、ちょっと参考にねさせてもらえたら嬉しいなと。でやっぱ聞いてるね、このラジオ聞いてるリスナーの中にもさ、なかなか気力湧かないんだよなって人もいると思うんだよ。で特に冬とかになるとね寒いしとかさ。だからそんなね、まあ、リスナー同士の共有も含め、ちょっとお便りいただけたら大変嬉しいなというところでございます。じゃあそんなわけでお便りの宛先なんですけども、宛先はねこちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまで送っていただけたらと思います。でリアルタイムであればね放送中に読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、どしどし送っていただけたらと思いますと。まあ、そんな感じでございますかね。ほんと気力が出ないんだよね。なんで今週まあ休みがね2回あったわけですよ。まあ水曜日のお休みと、あと本当は日曜日ね休みなんだけど、基本的にはあのすごく不動産業界が今忙しくてさ、本来2月3月が忙しいって言われてるんだけどね、その賃貸とかさ。でもあのもう1月から忙しくなってきちゃって、で日曜日とかね本当にバタバタなんだよ。でそんな中あの猫の手も借りたい状況だからさ、俺日曜日休みなんだけどさ、あの日曜日出社してね、あの他の日に振り替えて、で、お休みはねちょっといただいてっていうので、でなので今週は日曜日出社の月曜日休みで、先週と変わらないね。で今週もちょっと今日はお休みだったんですけどもね、休みの日にやっぱいろんなことしてさ、それでラジオでねお話ししたいなと思ってるんだけど、いや気力が湧かないんだよ。だから正直何もしてない今週。何してたかっていうと、ベッドで横たわってたっていうね。本当に今週一週間そんな感じだったから、ちょっとどうなのかなと思っているんですけども、まあ、やったことといえばですね、まあ、アニメを見た。まあ、家の中でできることで、ベッドに横になりながらでもできることってもうアニメ見るしかないんだよ、もう。 寝たきりじゃねえか、そんなってね。話になっちゃうけど。いや、ほんとそういうレベルよね。ほんとひどいぐらいに気力が湧かなくて。ただ、やっぱり受動的なね、ことはまだできるからさ。だからもう、アニメ見るしか正直なくて。で、アニメは見たんで、今週、やらせてもらっていいですか？誰も求めてない大不評コーナー。2020年、冬アニメインプレッション。これ、今日メインでやらせてもらいたいなと思ってるんで、正直、今日話したいこと全部話しちゃいます、先に。それで、終わったら、もう2020年、冬アニメインプレッション入るので、ここまで聞いてもらえれば、多分いいと思います。アニメね、興味ないよって人もいると思うから。でも、ラジオの途中にさ、アニメやられるとさ、終わった後さ、困っちゃうじゃん、みんな。その後まだ他の話あんのかなとなっちゃうじゃん。だからもうない。今日はアニメの話入り始めたらエンディングまでアニメの話で終わります。なので前半戦聞いてもらったらそのままあアニメの話入ったな。じゃあ今週はこれで離脱っていうのでも大丈夫ですね。ただ今週はそのアニメインプレッションねするために。前にねリスナーの方からアニメのランキングで発表してくださいって言われたわけよ。2020年のね冬アニメいつも普通にバーっとね見たやつ言ってってそれでその最後にね、これとこれとこれがおすすめですよかったらこれねチェックしてくださいねなんて終わるんだけど今週は一応全部ランキングつけましたんで、そういうちょっと、少し、いつもとは違う形での発表ができるかなと思うんでね。まあ、アニメ、あまり興味ないよって人もね、ぜひ、聞いてもらえると嬉しいなという、ところでございますが、まあ、置いときましょう。他のね、今週あった話をね、ちょいちょいしていきますけどもね。今週はですね、何やったかなっていうと、先週、ラジオの放送中にね、なんか、今後ね、どういうことにチャレンジしていこうかとかね、どんなことやっていこうかみたいな話ちょっと出たときに、バス旅行、日帰りバス旅行とか、バスツアーか、とか、面白いんじゃないかなって話が出た気がするんだけど、で、実際どんなのがあるのかななんつって、で、いろいろ調べたんですわ。やってないの。ね。バスツアーに参加はしてないんだけど、調べましたみたいな。いや、今週やったことって、そういう調べたこと喋るのみたいな話なんだけど。いや、意外とさ、多くて、どれにしようかすごい迷っちゃってさ、決めきれないところもあるんだけど、結構あるのよ。日帰りバスツアー。とか、アクティビティとか、体験型のやつだね。とか、いろいろあって、で、まあ、日帰りできると、泊まりとかじゃなくてできるよっていうやつなんだけど。で、安いのだと、バスツアー1800円とか、あったりすんのよ。でもこれ何かっていうと、別にどっか遠出して、そこでなんか食べたりとか体験したりとかして帰ってくるんじゃなくて東京観光とかよくさハトバスとかあるじゃない？その本当に地方から出てきた人とか海外旅行でね海外から日本に遊びに来た人とかそういう人たち向けにさ東京のねなんか見学するルートというかさっていうのでバスツアーをやったりするんだよね。それが1800円ぐらいからあったりするの。だ東京駅出発のなんか丸の内行って銀座行ってとかぐるっと回って1800円みたいな。だそういうのも行ったことないからさ一回もありだなとは思うわけ。でねえお安いし、まあ家からもねそんな遠くないしさ。 だから、まあ、そういうのも一回体験してみたいなとかって思いつつも、やっぱ、なんか、なんだろうな、食べ放題がついてるとかさ、どっか工場があってとかさ、で、そこで製造しているものをさ、作りたてを食べられますとかさ、そういうのもいいじゃない。とかいろいろ調べてさ、いや、どれがいいんだろうな、あれがいいんだろうな、つってね。で、ちゃんとしたやつだとやっぱり5000円から1万円ぐらいするわけよ。でも考えてみると、1万円払うんだったらよ、1万円って、結構じゃん。ま、ソープはいけないよ。ね、ソープは1万5000円でもいけない。ね、やっぱ2万円ぐらいしちゃうからさ。そう考えると、バスツアー2回でソープ。いや、ソープ換算良くないなと思うけどもさ。いや、普通に、あの、大阪とかさ、その高速バスとかで行ったらさ、片道3000円ぐらいで行けちゃうじゃない？ 3000、4000とかで行けちゃうじゃない？だから、往復でも1万円しないで大阪は行けるんだよね。で、プラス、2、3000円余るからさ。そしたらそこでね、ちょっと食べ歩きなんかして。って考えると、ツアーじゃなくてもね、まあ、1万円あれば、大阪旅行、まあ、日帰りでね、ちょっと弾丸になっちゃうけども、まあ、可能っちゃ可能なのよね。とか考えるとさ、ね、まあ、楽だと思うけどね、いろいろ、乗務員さんがいてとかさ、全部もうルートも決まっててとかね、楽だと思うけどもさ、でも、ちょっと高いなって思っちゃう節もあったりとかするんだよね。でもなかなか日常体験できないこともあるじゃない。いちご狩りツアーとかさ。いいもんね。だ寒いなと思って。その、東京観光もそうだし、その、なんとか狩りツアーとかもそうなんだけどさ。全部外気に触れてるんだよね。東京観光もさ、結局なんか、2階席があってね、バスでさ、2階席あってオープンになってるようなバスあるじゃない。あれとか使ってね、回れるらしいんだけどさ。いや、寒いでしょ。もう、家の中でさ、30度の暖房をつけてても寒いっつってる人間がさ、外出てさ、外気に触れてさ、車でね、晒されるなんてのはさ、もうもってのほかじゃないですか。いや、無理だし、で、あと、地方に行ってね、その、なんとか狩りツアーとか行っても、地方に行けば行くほどまた外寒いじゃない？なんか。都内の方がやっぱりちょっと暖かいじゃない？何が違うのかわかんないけどもさ。やっぱ人の多さだったりとか、排気ガスとかね、そういうのでちょっと、暖かくなってる気はするんだよね。で、ね、地方に行くとさ、木が多いからさ、ちょっと寒いんだよね。なんか、スーッとしてんだよ。木のね、そういうなんか、光合成だかわかんないけど、呼吸してっからさ、彼らもさ。なんかスーッとしてっからさ。体感5度ぐらい違うじゃない？同じ気温でもさ。とかあるからなーとか思って。で、ま、いろいろ調べていたわけなんだけど。で、結局行き着いたのは、トラベルコ。いろんなバスツアーのね、会社とかサイトとかあるんだけど、それがやっぱり一つに集中して調べられるのがトラベルコだったので、私、バスツアーね、調べて、で、行くときはね、トラベルコを利用しようかなと思っております。で、ここならね、その日帰りバスツアーも調べられるし、あとそのアクティビティ。アクティビティっていつから言い始めたみんな。あんまね、聞き慣れない言葉ではありますけどもね、その体験、例えば陶芸やったりとかね、私マチコンでね、その婚活で趣味婚でね、陶芸婚行ったこともありますけど、陶芸やったりとか、あとなんかリング作ったり、リング作って指はめねえだろっていうね、おじさんがと思うんだけどさ、とかそういう体験型のね、イベントっていうのもトラベルコでも調べられるようになってたんで、なんかその辺いいななんていうことが、今週やったこと。調べるので精一杯だった。体験までできなかったから、まあ、来週あたりね、 そう、来週さ、スペシャルウィークなのよ。第580回のね、スペシャルウィークなんで、何か体験していきたい。その、日帰りバスツアーなのか、なんかのアクティビティなのか、ソープなのか、婚活パーティーなのかもわかんないけど、何かしらちょっと体験してね、少しスペシャルなことをね、やっていきたいと思いますんで。第580回。ね、お楽しみにしていただきたいと思いますけどもね。で、なんか、アクティビティいろいろ調べてるとさ、なんか蕎麦打ちとかもあんのよ。だから蕎麦打ちとか出てくるとね、蕎麦打ちもね、場所によっては6000円ぐらいするところもあんだけど、安いと4000円ぐらいから打てたりとかして。なんだろうかってなっちゃうよね。蕎麦打ち覚えて家で蕎麦打たないじゃん。こんな一人暮らしの狭い部屋でさ。だから、蕎麦打ち覚えてもなーとかって思ったりするんだけど、そもそも、このアクティビティっていうやつ、体験型のやつって、行く意味あんのかなと、なんか、ちょっと思うのよ。なんとか教室だったらいいと思うのよ。何回も何回も通うからさ、そういうところには行きたいなと思うから、だから、なんとか教室っていうので、蕎麦打ち教室とか陶芸教室とかね、だったらいいんだけど、ほんと単発で、蕎麦打ちとか行く意味ってあるのかな？なんかキャバクラ的になっちゃうじゃん。キャバクラかな？表現間違ってる気するけど、普通の蕎麦打ちはキャバクラ。だから意味あんのかなみたいな。行ってもさ、その日限りでさ、で、ただただ話して終わりみたいな。何も身につかないで終わるみたいな。でも、例えばよ、これが、婚活が絡んでたとするじゃない。蕎麦打ち婚活。陶芸婚活。だったらさ、何かそういう、体験もできるし、プラス出会いがあるかもしれないっていうさ、二つ、美味しさがあるじゃない？で、出会いはなかったとしても、体験できるからね、それはそれで OK っていうさ、そのお得感があると思うんだよね。だから、その、趣味婚、ね、趣味婚っていうのはさ、ピンサロだなと思って。だから、ただのアクティビティは、キャバクラ。で、婚活、ね、その趣味婚になってくると、アクティビティプラス出会いがあるから、ピンサロみたいなね、ところになるんじゃないかなと思って。なので、今週、そういうなんかバスツアー調べつつもね、婚活もまた調べ始めちゃって。で、なんか面白い婚活ないかなーなんて思って。で、調べたんだけど。あんまないね。うん。意外とないもんでさ。なんかあったかなー。面白そうなー婚活。なかったな。やっぱ蕎麦打ちとか陶芸とか。でもせっかくだからね、なんか体験しながらね、婚活もできたらいいなと思うんだけど、なんかその昔は趣味婚っていうさ、趣味のね、婚活っていうのが名称がね結構出てたんだけど、最近アクティビティ婚なんていうね言葉も出始めたらしくてね、そんなみんなアクティビティって使うって思うんだけどね。まあそんなのが出てますよってことでね。まあそろそろ私もね、正社員になってね、4ヶ月経ちますから、婚活、復活したいなと思っておりますよ。なかなかそんな余裕もないんだけどね。ないんだけど、あと一緒にね、行く友達がいないから。もうみんな結婚しちゃってるか、あとは、ちょっとね、東京に住んでなかったりとかするからさ。まあそこがね、ちょっとなかなか難しいところあるんだけど、婚活もね、進めていきたいなと思ってます。釣り婚とか行きたいね。釣りの婚活とかあったら、ただ船なんだよね。日帰りバスツアーとかでもアクティビティとかでもさ、出てくんだけど、釣りとかもあるのよ。でも釣りはさ、その沖釣りとかってわけじゃないから、堤防釣りとかそういうわけじゃないから、みんな船なんだよね。 船で釣りをするんだけどさ、ルアーフィッシングでもね、全然あるんだけど、でも酔っちゃうじゃん。ゲーゲー吐いちゃうじゃん。で、そこで、ちょっと解放してもらって、仲良くなってみたいな、あるかな？釣り婚。弱さを見せて、母性本能をくすぐってキュンキュンさせる、このパターン。おじさんがただ吐いてるだけだから、ただね。ちょっと、一か八かあるかもしれないけど、ただ、一か八かがあるもんね。ゼロじゃないもんね。いや、わかんないな。おじさん放置されちゃってるかもしれないしね、そのまま吐いてて。おじさん吐いてるキモい、みたいな。おじさん早く、巻き絵して、みたいな。セルフ巻き絵して、おじさん、みたいな。ゲーゲー、みたいな。お、釣れる釣れる、みたいな。多分おじさんのゲロがちょっとついてる、キモいんだけど、でも爆鳥みたいな。あるかもしれんけどもね。ちょっとそんなんで。ね、出会いと、ね、いろいろと、今年はね、頑張っていきたいなと思っておりますけどもね。先週言ってた、釣りの、ルアー、フィッシングギャング、あずささんがプロデュースしている、あずさスプーンっていうのがね、届きましてね。一個。なんかね、すげー売れちゃってるらしくて、三つ頼んだんだけど、二つが、ちょっと納期遅れちゃってるってことで、三つのうち一つだけ先に届いてさ。で、お、これ来た来たと思って。だ次、釣り行ったらね、もうこれ使えますから。だから、釣り婚行った時もね、あれそれもしかして、フィッシングキャンク、あずさんの、あずさスプーンじゃないですかみたいな。なるかもしれんからね。ちょっと、ドキドキしながらね、ちょっと、婚活もね、これ楽しめるんじゃないかなと思っております。じゃあ、そんな感じで、今週は、ね、今週そんな話なのっていうね、やったことが、調べ物したとかね、そんな話になっちゃうんだけど。いや、調べ物するのもさ、結構、体力いるじゃないって思うのよ、私は。特にね、こうやって気力が湧かないとき、調べるので精一杯なんだ。体は動かないけどね、指は動くからね。とか、ね、そんなんでございますけどもね。で、あとはですね、今週は、まあ、なんだろうね。仕事もちょっとありましたけど、まあ、賃貸借りるじゃない。お客さんがね、賃貸借りるとき。で、車持ってる人はさ、駐車場も必要だったりするんだけどさ、そのマンションとかに駐車場なければさ、近隣のね、ところで月決めの駐車場を探さないといけなかったりするんだけどさ、なかなかその駐車場が見つからないっていうパターンがあって。で、その今週対応してたお客さんがさ、結構うちの近くって言ってもまあ、ほどほど歩くんだけど、まあ、なんとか徒歩で行けるぐらいのね、範囲のところに引っ越すっていう予定のお客さんがいて。じゃあ、駐車場なかなか見つからないからと。俺、仕事の帰りにね、ちょっと見てきますよって話にして。で、見に行ったの。で、夜も遅く、何時ぐらいかな ?20 時、21時ぐらい、ちょっとその、近辺ね、歩き回って、駐車場探してさ。で、いくつかね、まあ、候補というかさ、あったから。じゃあ、これでよかったなと思って。で、帰りにね、ちょっと楽しみにしたことあんの。で、楽しみにしてたのは、その近辺に、めちゃくちゃ、評価の高いラーメン屋さんがあって、食べログで 3.9 とかのね、結構見たことない評価のさ、ラーメン屋さんがあって。帰りに、そのラーメン食べて帰りたいなと思ってて。それもあって、全然じゃあ、仕事終わった後でもね、ちょっと駐車場見に行くついでにそうやってラーメン食って帰ろうと思って。って思ったんだけどさ、ラーメン屋がさ、その時間もうやってなくて。うわーと思って。駐車場、探すっていう口実のもと、ラーメン屋も見に来たのにと思ってさ、残念だなぁと思って。まあね、近々、 私もラーメン屋巡りをね、趣味としてね、ちょっと復活させようと思ってますからね。食べログ 3.9 とかね、なかなか見ないからね、ちょっと食べたいなっていうところで、今度休みの日にでもね、ちょっとラーメン屋で見に行きたいと思いますけどもね、結構並んでんだよね。並んでまで美味しいのかって思うけどね、冬寒いからね、外並びたくないですけどもね。まあまあ 3.9 の実力を見せてもらおうじゃないかというところでね、そんなラーメンもね、なんかいいななんて思ったね、ラーメン屋さんがあったらね、ちょっと行きたいなと思ってますけどもね。まあそんなところかな。まあ仕事はそんなんで結構出てますよ。事務所の中にずっといるわけではなくてね、外に出てお客様のね案内というか、部屋の中で一緒に見たりとか、そういうのは結構ね、対応としてやってたりするんでね、いろんな土地にね行かせてもらって、まあバタバタしてますけどもね、なんかただの事務員というかって感じではなく、まあ営業のサポートをする事務員ぐらいの感じでね頑張っております。まあ相変わらず仕事はね、できねえからさ、迷惑ばっかりかけてんだけど、でもまあまあ頑張って、猫の手でも借りたいっていう時に、なんとか猫の手になるぐらいの、人の手にはなれないけど、なかなかね、猫の手ぐらいはなんとかなるぐらいね、ちょっと頑張っておりますけどもね。もうちょっと頑張りたいね。ちゃんと役に立つぐらいね、仕事ができるようになりたいと思ってますけどもね。まあ、なかなかね、うまくいかないもんでございますけどもね。ちょっと明日も仕事でございますから、まあちゃんとね、睡眠とって、体調整えて、気力を出してね、ちょっと一日ね、過ごしていきたいと思ってますけどもね。明日行ったら水曜が休みだからさ。だからね、今日はちゃんとね、まあ一日休んだからね。結局、何にもしないで横たわっていましたからね。なんで、まあまあ、体力もね、気力もね、少し回復したんじゃないかなと思いますから、明日もね、頑張って仕事したいなと思っておりますと。じゃあ、あとはですね、今週あったお話ですが、まあ仕事の帰りにですね、Apple Store、今週一回行きまして、っていうのも、先週ちょっと話したんだけど、今使っている MacBook Pro のね、15インチレティーナディスプレイがですね、もうバッテリー膨張がすごいと。もうちょっとこんもりしてきちゃってて、さあ、いよいよ、ね、いろいろ不具合出てきそうだぞっていうぐらい、バッテリー膨張しちゃってて。で、どうするのがいいのかなってところだったんだけど、まあ、一回 Apple Store 行って聞くしかないなと思って、で、仕事終わってから、なんとかね、時間が間に合いそうだったから、Apple Store 行ったわけ。で、Apple Store って言うとどこかなって思った時に、表参道の Apple Store が頭に浮かんでて、で、じゃあそうしようと思ったわけ。で、原宿駅から、まあ、歩いて行けなかないから、歩いて行こうと思って、で、原宿降り立って、で、歩いたんだけど、歩きながら思ったんだよね。いや、別に、表参道店じゃなくてもよかったんじゃねえと思って。思えば、渋谷にもアップルストアあるじゃんと思って。で、渋谷のアップルストアって結構、駅から徒歩5分ぐらいで着くんだよね。だからあれ逆に渋谷の方が近かったよなぁと思ってさ、原宿から表参道店まで歩くと多分15分ぐらいかかるんだよね。だから歩きながら何やってんだろうとか思いながらさ、でも来ちゃったし歩いちゃってるしと思ってさ、で表参道店のねアップルストア行ったんだけどさ、でスタッフの人がいたからさ聞いたわけ、使っているMacBook Pro のね、バッテリーが膨張してきちゃってて、で、特に Apple Care とか入ってないんですけど、なんかどうやってね、進めたらなんか、バッテリー交換とかできますかとかって聞いたら、 一応予約制になってますという話でさ、あ、そうなんですねつって、で、夜はね18時ぐらいまで予約取れるらしくて、なんでやっぱ仕事ある日はね18時ではさすがに行けないから、休みの日しか行けないですねって話になって、でバッテリー交換自体もやはり1週間とか、まあ、早い時は早いらしいんだけど、まあいろいろとなんかイレギュラーなことが起きるかもしれないから、やっぱり1週間前後はかかっちゃいますっていうことを聞かれ、あの話があってさ、まあそうだよねと思ってさ、ただラジオあるじゃん、月曜ラジオの生放送があって、で多分水曜日がお休みだから仕事がね、水曜日に行くと、でそこから1週間以内にちゃんと帰ってきて、月曜までも帰ってくればそのままラジオもできんだけど、まあそれが長引いてしまった時はね、いつも月曜日配信のラジオがね、もしかしたら火曜日とか水曜日とかね、ちょっとなってくるのかなと思うけど、さすがにねこの膨張しまくったバッテリーでね、ちょっと不安抱えながらラジオするのもねあんま良くないからなと思って、なんでまあ来週とか、まあなんとか1月中か2月頭ぐらいにはね、一回バッテリー交換のね、予約を取って、でそこでまあ、いろんな話をねそのスタッフの人として、で見積もり出してもらって、で回収してもらってみたいなことになりそうなんでね、実際いくらかかるかとかっていうのもね、あのわかんないらしいのよまだ。じゃあ見積もり取らないとしっかり。ウェブページにはね 19,800 円って書いてあったけど、実際はちょっとそうなるかわかんないし、条件によってはかからないですよっていう可能性もあるらしいのよ、アップルケア入ってなくても。なんでまあその辺ねちょっと聞いていきたいなと思っておりますんで、まあその時が来たらねまたお話ししたいと思いますけど、まあでもめんどくさいよねいろいろね、データとかも全部消えちゃったりとかすると困るから、まあバックアップ機能でさ、タイムマシーンっていうのがあるんだよね確か、その Mac にはね。なのでタイムマシーン使ってバックアップしといて、でまあ中身消されないことを祈りつつね、バッテリー交換のお願いをしに行くというのが一番いいのかなと思っておりますんで、なんでまあ明日とか、明日そんな俺動けるかな、気力が湧いてない中だし、お金もないからなかなか動きづらいけども、明日仕事終わってですぐアップルストア行って、で水曜日そのバッテリー交換の話するための予約をして、でやるか、それしかないもんね。で火曜日のうちか水曜日の午前中とかにラジオの編集とか全部して、ポッドキャストの配信とか全部して、一週間パソコン触らなくてもいいって状態にして、それで預けると。だからネット断食が強制的にできるというか、まあ iPhone あるからね、 iPhone でまあ十分ネットは楽しめるんだけどさ、まあそんなところかなと思ってます。まあちょっと来週もしかしたら放送が遅れたりとか、ね、するかもしれませんけどもね、その時はツイッターなんかでね告知はしますんで、 Mac 預けちゃってて放送できませんとかね、まあそんなんでね、ちょっとなるかな、スペシャルウィークなのにスペシャルウィークはちょっと延期になっちゃうみたいなありますけどもね、まあまあ来週やめようか、再来週にしようかね、まあちょっとわかりませんけどもね、気力によって、気力が良かったらね来週とか、今週とかね、ちょっとうまくやっていきたいなと思っておりますけどもね、まあ、そんな感じでございました。じゃあ今週ねちょっとお便りもいただいてるから、お便りを読んで、ご紹介したらねアニメの話 行きたいと思いますけどもね。アニメの話ね、何分するんでしょうかね。じゃあいただいてますお便りを読んでいきたいと思います。お便り、ラジオネームがちょっとないんだよね。前にもちょっといただいた方ではあるんですけども、匿名希望とさせていただきます。パルさんこんばんは。パルさんは少しでも楽な仕事をしたいとよくおっしゃっていますが、それはおそらくみんな一度は考えたことがあると思いますので、別にパルさんが特別世間知らずでわがままなことを言ってるとは思いません。どこかいい転職先が見つかればいいですね。もしパルさんが何らかの障害者手帳を持っていらっしゃいましたら、おそらくその夢は早く叶うと思います。理由は厚生労働省の指針で、どんな企業であっても一定枠、そういう方を雇わなくてはならないと、決まっているからです。これは東証に上場している大企業も同じで、非常に負担の少ない仕事をその方のために用意しています。現在パルさんは元気で体調面の問題はありませんので適用外、適用対象外ですが、もし将来何らかの理由でそのような状況になった時は、それに見合う求人が必ずありますので思い出していただければ幸いです。それでは今日もラジオ頑張ってくださいというお答えいただきました。ありがとうございますね。まあ私ね、少しでも楽な仕事したいと、ちょいちょい言ってますけどもね。まあみんなね、一度はやっぱり考えますからね、そういうのはね。まあっていう話ではあるんですけどもね、どっかいい転職先あればいいねって話で、まあ正直楽な仕事がしたいっていうのは少し語弊があって、あの楽ってそれぞれ定義が違うじゃない、みんなさ。だから俺が楽っていうのは、自分の能力でちゃんと人の役に立てるものだったらいいと思うのよ。そのさ、やっぱり毎日毎日が辛くて辛くてっていうのじゃなければ、毎日充実してるんだったら辛くてもいいんだけど、なんていうのかな、まあ、なんとかわかると思うんだけどさ、まあ、楽な方がまあそれはもちろんいいよ。退屈でも全然俺はあのいいっていうタイプだからさ、暇でもね、退屈でも全然いいんだけどさ、でもそれだと仕事してて俺何してんだろうってなっちゃうところもあると思うから、できれば充実したね仕事ができれば一番いいんだけど、ただやっぱりストレスがすごかったりとか、自分の力がね全然及ばずに仕事がうまくできないとかじゃなくて、自分の能力をね、なんか自分に合ったというかさ、それでフル稼働してさ、だから勤務時間とか長くてもいいのよ全然。あ、もう朝から晩まで仕事してて、で飯もなかなか食いに行けなくて忙しくてつれーってのあるかもしんないけど、自分がちゃんと力発揮できて、で充実してストレスがなければ、それに越したことはなくて、だからそんな仕事にね巡り会えれば一番いいなと思うんだけど、まあねえわなと思いつつもね。であとね、パルさんがね、何らかの障害者手帳を持っていらっしゃればね、そういう楽な仕事っていうのもありますよっていうことで、ね、いろんなね大企業でもね、まあ一定数そういう方を雇わないといけないという決まりがあるということでね。ただ俺持ってないなんだかんだでまだ持ってないんだよね、そういう手帳はね。まあ限りなくその手帳に近い男としてね存在してる気はしますけど、そういう手帳はまだ持ってなくてね、怖いよね。なんか手帳を持っちゃったら、持ったでさ、もうなんだろう、戻れないというかっていうのもあるからさ、その決断だよね本当にね。でもこれから人生生きていく中で、なんか毎日毎日どうしようどうしよう辛いなーなんて思いながら働くのとさ、そうやってちょっと一歩踏み出すというか、で 手帳ゲットのために頑張るようにして、それでね、それなりの楽な仕事について生きていく。まあ、その代わりも、なんか、一般的な幸せというか、っていうのはなかなかまたね、難しい。今以上に難しくなっちゃうのかななんて思うけどね。俺が今頭の中で描いてるような幸せとかっていうのはね。とか、わかんないけどね。踏み切れないよね、そういうところなかなかね。とか思ったりします。だから。でも、わかんないからね、未来はね。未来は別に、望もうが望むまいがね、そういう手帳をもらうことになる可能性なんて、人間ね、いくらでもありますから。もしそういう時が来たら逆に、あ、そういや、ね、一定数雇わないといけないっていう、とかあったんだっけつって。これはもしかして、俺でもできる仕事が見つかるかもしれないっていう風に、前向きにね、捉えることもできるかなと思いますから。まあ、そんなわけでね。なんか、だからちょっとね、手帳をもらうようなことになったとしても、後ろ向きにはならずにね、仕事面では逆に前向きになれるかもしれないということをね、考えつつ生きていくという。まあ、そんなのも一つなのかなと、ちょっと思いました。ね、お便りありがとうございます。じゃあ、あとはね、いただいてます、お便りですね。ラジオネーム、パルさんの3倍クズさん。結構だよ。結構俺よりも3倍クズだと相当クズですけどもね。お便りの内容としましては。初めてお便りするけど、一つ言わせて。金ないのにスロットして何が悪い？スロットをやることに罪悪感を感じることはないんだよ。やるのも問題ない。問題なのは負けること。勝てば官軍。なので勝ってください。スロ話もっと聞かせてくれ。あと、女性解体新書も、早く聞かせてくれ。炎上炎上で、ポッドキャスト界の柴田を目指してくれ。真面目なパルさんなんてつまらない。アンチのクソコメさえ気持ちよくなれる、鋼のメンタルを取り戻せ。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。さすが、ね、ラジオネーム通りのね、パルさんの3倍クズっていうね、ことだけありまして、ね。もう金ないのにスロットして何が悪いって。ね。スロットをやることに罪悪感感じることはないんだよって。ね。ただ問題なのは負けることと。勝てば官軍だよって話でさ。勝てないんだよ。最近全く勝てないから。だから、もうスロットは物理的にね、ちょっとできないかなって。やるのが悪いわけじゃないね。やっぱ勝ってればさ、いいもんね。今週もスロットをやってね、勝っちゃってつって。スロット貯金だけでもういくらあるかわかんないっす、みたいな。だったら、俺も毎週喋ると思うし、毎週スロット行くと思うんだよね。だけど、勝てないんだよ。勝てないから、俺のメンタルにも良くないし、普通に金銭的にも良くないし。で、聞いてるリスナーの方も、いやいや、金ないのに、やるなよって話になるし。多分勝ってれば、そんな話にならないよね。お調子いいじゃん。パチプロなれよ、みたいな。そういう話が出るかもしれないし。ないか。ないかもしれないけどもね。でも、ね、金ないのに打つなよって話にならないしさ。ただ、時間もったいなくないとは言われると思う。うん。その、パチスロとかやってる時間に他のことできるんじゃないって。婚活やったりとかさ、とか。あとラジオのネタ探しに行ったりとか何でもできるんじゃないって話は出ると思うんだけどさ。まあね、スロットも最近、なんか盛り上がりがね、なくなったってすごい思う。っていうのは、その年末にバチリスクの絆とか、あと、ゴッドのハーデスとか、もう撤去されちゃったわけ。だからもうあと出てくるの新基準機って呼ばれるようなさ、そういう新しい、あんまりなんか、夢のない台っていうのかな。もう、何枚取ったら一回、リセットみたいなさ、そういう台とかが出てくるようになってきてて、 あんまり今スロット業界が盛り上がってないなっていうのが俺の印象ではあるんだけど、だからさ、まあ、スロットね、そのあれも出るこれも出るね、あれ持ちたいこれ持ちたいっていう今状況ではないから、ちょっとねスロット熱はね少し冷めてきてるかなと思うんで、まあいいところではあるんだよね。お金使いたくないからさ、あまりさ、そんな時にねスロットしてもしょうがないんでって思ってますけども、ただねやっぱりスロット話もね聞きたいよっていうねリスナーの方もいらっしゃるんでね、まあ、たまにはね行きたいだと思いますけど、もう我慢しきれなくなったら行きます。今我慢できるから、で行った時はねしっかりと話したいなと思ってますけどもね、勝ちたいね、勝ってねスロットトークをねいっぱいしたいなと思ってますけどもね、まあこれからもスロット打ったりとかね、まあ、炎上でねポッドキャスト界の柴田にねなれるようにね私も頑張っていきたいと思いますから、もう望まずともね炎上しますからね、俺の行動自体がね炎上生みやすい行動よくしちゃいますからなんてね、ちょっとただメンタルがねやっぱ弱いですからね、鋼のメンタルなんてないですから、それがまやかしですからね、なんてねなかなかもう心がどんどん弱くなっちゃうからね、ちょっとしたことでなんか落ち込んじゃったりとかしますからね、まあその辺もねメンタルをね鍛えていきたいなと思っておりますけども、じゃあそんなねところかしらね、あともう一個お便り読んで、アニメ行きましょうか。アニメは必要だからね、まあ1時間ぐらい話すでしょ結局なのでまあ1時間普通のねラジオしましたよと、あと残り1時間アニメの話しますってところでね、今日のラジオの構成としてはいいんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあそんなわけでねいただいてますお便り読んでいきましょう。ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。先日の童貞ネットのライブ配信版のアーカイブ YouTube でリアルタイムで聞けなかったんで次の日に聞こうと思ったんですが、またパソコンのトラブルか何かで録音できてなかったのかなとか思ってたら、毎節で2時間も話すくらいだからいろいろあったみたいですね。掲示板見たことないんであまり詳しくは知らないんですけど、お疲れ様でした。さて日頃からパルさんは仕事ができない遅いと口癖のようによく言っていますが、失礼だったらすみません。ただまだ自覚できているだけかなりマシな部類だと思いますよ。世の中仕事ができるのに謙虚に仕事ができない遅いと自分から言う人間もいれば、大した仕事もできないのに口だけは自分では仕事ができる早いなんていう人間、思っている人間がいるのも事実です。パルさん、まだまだ残りの人生普通に生きていれば、今まで働いてきた期間の半分以上働かなければ生活できないんですよ。会社によっては残り20年もしくは25年、さらに定年した後の再雇用とかまで考えたくもありませんが、俺も残り同じくらいの期間嫌でも働かなければなりません。正直正月休み明けから朝の満員電車が苦痛で仕方がありません。パルさん、まずは仕事しなくちゃ遊ぶ金がまずは仕事しなくちゃ遊ぶ金ができないなくらいに軽く考えて、あまり深く考えすぎず、お互い残りの人生嫌でも頑張りましょう。長々と失礼しましたというねお答えいただきました。ありがとうございます。ね、先週はね、YouTube ライブのね、ライブ配信版っていつもネット上上げてるんですけども、前説含めてね、本編も含めて、全部ね、オープンにした、ちょっと放送の方をね、YouTube の方に動画としてアップしてるんだけど、先週はちょっとね、そちらをアップするのをね、控えさせていただきました。で、なぜかというと、前説で、あまり、まあ、みんながみんなに伝えるべきじゃないような内容も、まあ、ただ含まれていたので、2時間ぐらい毎節喋ったんだけど、一回それは、封印をさせていただきまして、本編だけをね、ラジオで、配信させていただいたんですけどもね。 まあその前説の2時間で喋ったことで、あまり表に出さない方がいいかなって思った内容としては、やはりちょっとその個人情報的なところも多々出てくるような話もあったので、そこはね、控えた方が良いかなと。俺だけじゃなくてね、俺の個人情報とかじゃなくて、リスナーの方の個人情報とか、そういう話にもちょっと絡んでくる話が出てきていたので、ちょっとそこは控えようかなみたいなところがあり、ね、ちょっと2時間のね、超大作と呼べるね、前説だったんですけどもね。まあちょっとお蔵入りになってしまいました。もし、聞きたいよっていう人いたら、聞きたいよっていう人いても、あんま公開できないんだけど、当事者の方。ね、ちょっと、俺には聞く権利があるんじゃないのなんて思ってる方も、やっぱり、中には何人かいると思うので、そんな方は、教えてください。音源だけ、送ります。まあ、どうやって送るかわかんないけども、まあ、MP3 とかにしてね、音源だけちょっと送りたいと思いますんで、その時は、まあ、Twitter の、ダイレクトメッセージとかでね、いただけたら、ちょっと私の方で判断させていただきまして、公開してもいい人かなっていうところの判断した上で、音源を渡したいと思います。なかなかね、個人情報絡んでくることなので、誰それにも全部ね、公開できるかというとそういうわけではないのでね。まあ、そこだけちょっと配慮を持ってね、対応したいと思っておりますと。で、あとはね、まあ、仕事の話もね、こうやって書いてくれてますけどもね、まあ、私、仕事ができない、仕事が遅い、ね、そんな話よくしますけど。でもまあまあ自覚してるだけいいんじゃないですかみたいなね。仕事本当にできないくせに俺はできるって言ってるやつもいるよねって話なんで。まあでも世間的にはどっちがいいんだろうね。でもどっちも同じぐらい仕事できないとしたらまだ謙虚な方がいいのかな。でもここまで仕事できないやつもあんまいないからね。遅いし、仕事遅いし、仕事できねえし、ほんと猫の手ぐらいにはなるけど、ぐらいだもんね。まあ逆に、いたらいたでなんか、引っかき回しちゃうような気もするしさ、必要ないよね、俺って、って、思ったりするよね。どうなんでしょうか。ね、それはちょっと考えすぎなのかもしれませんけどもね。まあ、仕事できないね、できるって言ってるやつよりはマシなのかどうなのかね。でも仕事できるよって言ってるやつの方が向上心もあるじゃない。だから俺はそっちの方がマシなのかなって思ったりするけどもね。どうなんでしょうか。でね、やっぱりこっからね、20年25年で再雇用とかねありますから、それ考えたら30年、40年と、まあ、死ぬまで働かないといけないわけだからね。だからそんなになんか気負わずにね、深く考えずにね、遊ぶ金できないかなぐらいの感覚で毎日仕事するという、そのがもしかしたら精神遠征上ねいいかもしれないですからね。まあ、そこまで思い詰めずにね、仕事を日々していくと、まあそういう風に考えられたらいいんだけどね。まあなんていうの、気真面目だからさ、真面目じゃないんだよ、気真面目だからさ、真面目系クズだからさ、そこまでねなんか砕けた考え方ができないっていうねところもありますけどもね。まああまり気負わず頑張っていきたいなと思っておりますね。メールの方もありがとうございました。じゃあそんな感じでね、今日お話ししたいこととかね、読みたいお便りなんかはね読ませていただきましたんで、じゃあ一旦ここで、通常のね、ラジオの方は一旦終わりにして、で後半戦ね、アニメレビューをねしていきたいなと、そんな風に思っておりますよと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、まあ、お時間はまだまだあるんですけどもね、後半戦、お別れのコーナーをしていきたいと思います。で、お別れのコーナーではね、もう特に今日はね、喋りたいことは喋ったし、いただいてるお便りもね、まあまあ、読みたいやつはちょっと読ませていただいたんでね。じゃあ、ここからは、もう聞いても聞かなくてもね、OK な、ね、そういう、放送時間ということでね、アニメレビューの方をね、していきたいと思っております。じゃあそんなわけでね、ちょっと、コーナー、ね、コーナータイトルでもね、叫びましょうか。2020年、冬、アニメ、インプレッション。まあ、特に BGM が変わるわけでもないですからね、気合い入れるだけっていうね、感じでございましたけども。そうね、今季2020年の冬なんですけども、アニメをいくつか見ました。そんなに見てないです。今回は全部で、28本の新しいアニメを見ました。その中でさすがに28位から全部言ってくってのもあれですけど、まあ言ってもいいか。で、詳しく話すのはトップ10とかトップ5とかぐらい喋るって感じでいいですかね。じゃあ下から順番に言っていきましょう。で、今回、いや難しいなと思ってランキングつけるっていうのもさ、まあ1話見た時点だし、まあ物によっては2話とか3話とか見てるのもあるから、またそこで評価変わったりとかするんだよね。とか、あと俺の精神状態、その今やる気があんまり出てないね、そのバイタリティのない状況で見るアニメってやっぱり多少頭の中空っぽでも見れるやつとか、ストーリー性がめちゃめちゃあると逆に辛いとかあったりするし、かといって日常的すぎても俺これ見てる意味あんのかなとかあるから、ちょっとね難しいんだよねと思ってんだけど、順番にね言っていきます。じゃあ第28位、隣の、最初から間違ってるね。第28位、僕の隣に暗黒破壊神がいますっていうやつ。そう、なんかね、ちょっとそんな順位になりました。続けていっていきます。第27位、地獄少女、いやもう間違ってる、地獄少年花子くんです。いやいいんだよ、主人公というかさ、花子くんがさ、尾形めぐみがやってんだけど、尾形めぐみさんね、エヴァンゲリオンの碇シンジくん、悠々白書のクラマね、尾形めぐみさんやってたんだけど、いいんだけどさ、でもなっつってね、27位になってしまいました。次、第26位、プランダラ、2話まで見たんだけどさ、いっかなーみたいな、感じがしました。第25位、猫パラ、かわいい、でもなんだろうなって感じしました。でもちゃんと見てんだよ。猫パラ2話までちゃんと見てっからね。プランダラも猫パラもね、2話まで見てんだけど。もう、今はそういう気持ちじゃないなって。もう少し、なんか、いや、頭空っぽに見れるのはすごくいいんだけど、空っぽすぎるなと思って。さすがにと思って。なので、ね、すいません。猫パラがここに入ってしまいました。第24位。井戸インベイデッドです。これ俺の中のランキングが低いんだけど、多分世間的にはランキング高い作品なんじゃないかなと思います。作っている制作人がすごく有名どころというか、 だからクオリティすごい高いんだよ。なんだけど、俺にはちょっと合わないタイプのクリエイター集団というか、だったんで。それすいませんが、24位という感じになりましたね。続きまして、第23位。ナンバー24。ランキングとちょっとね、シンクロしてるところがありますけど、ランキングとは別でね、ナンバー24というアニメ。ラグビーの、ね、アニメなんだけど、ラグビーあんまりしませんみたいな、やつなんだけど、でも、面白かったよ。結構。意外と見れるなと思って、2話多分見ると思う。なんだけど、1話見た時点では、まあ別に、みたいな、感じはあります。大体アニメって、いやまあ、今回、飛び抜けて期待してるやつとか、飛び抜けて面白いやつがあるかっていうと、正直そうではなくて。でも全体的に、レベルは高いと思うんだよね。なんだろう。標準値っていう表現もあれだけど、なんか一定のね、基準よりもやっぱし、水準高いというか、全体的に面白いは面白いんだけど、まあ、順位つけるってね、なってしまうのでね、こうやってちょっと下の方の順位になっちゃってますけど、ナンバー24は、結構面白い気はします。この辺からは全部、この辺からはって言っちゃうとね、プランダラとネコパラどこ行ったのってね、話になっちゃいますけど。まあまあ、ナンバー24ぐらいからはね、私は結構好きかなっていうところはありますけどもね。続きまして、ナンバーじゃなくて、第22位。ソマリと森の神様。いや、面白いんだよな。なんでこんなところに入ってんだろう、ランキング。もうちょっと上でもいい気がするね。もうちょっと上だね。うん。ごめん。ソマリと森の神様、もうちょっと上だわ。とはいえな。でも、まあまあ、この辺なんだよ。ランキングとかに考えると、上がってあと5位ぐらいかな。じゃあ5位上げて上げてよって話なんだよね。まあそんなソマリと森の神様。第21位、宝石商リチャード氏の鑑定、じゃあ謎鑑定ってやつ。うん、どうかな。ソマリと森の神様と入れ替えかな。ね、そんな気はします。続きまして第20位。理系が恋に落ちたので証明してみた。なんだかんだ見ちゃってますね。なんだかんだ見てるけど、でみたいな感じになっちゃってるんでね。ちょっと、まあ、毎回そんな1話見て、で2話も同じような感じで、多分3話も同じような感じなんだよね。これ最後までこんな感じな気がするんで、うん、じゃあ1話だけ見たらそれでいいんじゃないのって思っちゃうところはありますね。で、続きまして第19位、商売ロックマシュマイレッシュっていうやつ。商売ロックっていうさ、アニメがあったんだけど、それのまあ第3期になるのかな。3期なんだか何期なんだかちょっとわかんないけどもね。商売ロックのちゃんとした、30分アニメというやつなんですけども。どうなんだろうね。面白いかな。最初のは好きだったんだよね。商売ロック。で、1期も2期もちゃんと見てたんだけど。これはちょっとわかんないな。期待してただけに。ちょっと2話見ないと何度も判断つかないんだけど、1話見る限りだと、まあ今この辺にランキングしちゃってるかなってところ。で、第18位、オーバーフロー。これはね、僧侶枠って呼ばれている、ちょっとエロいやつだね。うん。エロい枠なんだけど、意外と、キャラデザー良くて、可愛いよ。エロいし。なんでこの辺に入ってます。まあエロいのはね、正義だからさ、まあなかなか高評価なんじゃないでしょうか。 で、次、第17位。ヘアキャン。ゆるキャンっていうさ、作品が ありましたけどね。それの、第2期というか、ちょっとスピンオフというか、の作品でヘアキャンっていうやつです。まあまあ、楽しく見れるかなって。ところで、まあこの辺、妥当なんじゃないかなと思います。で、次が第16位。異世界カルテット2です。まあ異世界カルテット1ね、見てた人はわかると思いますけども。まあ、いろんなね、ラノベの主人公たちがさ、学園生活をね、みんなで共にするっていうさ、そんな話なんだけどさ。だからリゼロのキャラたちが出てきたりとか、あと、オーバーロードのキャラクターたちが出てきたりとかね、まあ、いっぱいするんだけど、今回は盾の勇者が、ご一行様がね、ちょっと出てきたりとかするので、また面白い展開になるのかなと思うのと、あとやっぱ気軽に見られるっていうね、ところも含め、まあ、キャラもね、SD 化してて可愛いし、いいんじゃないかなと思って。まあ、そんなところかな、ですね。で、次、第15位。ダーウィンズゲーム。ダーウィンズゲームは、正直判断に困るね。面白いかっていうと、まあ、そこそこ。面白くないかっていうと、まあ、そういうわけでもないみたいな。だから本当に、ダーウィンズゲームが本当に中間ぐらいにいるっていうのは、ランキングのね。まあ、そんなおかしくないっちゃおかしくない。こいつが基準点になってる可能性もあるぐらいの作品かなとは思いますけどもね。まあでも、見れるんだよね。見てて苦痛でもないし、まあまあ面白いし、っていうところで、ダーウィンズゲーム。悪くはないけど、押せるかっていうと、そんなに押せるわけでもないっていうね、難しいところでございますね。ちょうど分岐点な感じが少しします。逆に言うと、こっからはおすすめできるっていう作品になってくるのかもしれないですね。次が第14位。インフィニットデンドログラム。今回ですね、今期のアニメの中に、その、バーチャル MMO っていうゲーム、いわゆる、ソードアートオンラインみたいなさ、ソードアートオンラインも、なんかヘッドセットみたいなしてさ、で、仮想現実の世界にさ、ダイブするっていうタイプのゲームで、で、SAO はそれでね、バーチャル MMO の世界に閉じ込められちゃうってタイプだけど、そうじゃなくて、普通にバーチャル MMO で遊んでるっていう。で、そこの、ゲームの中で起きたことをアニメにしてるみたいな。いう作品が二つあります。それが、一つが、この、インフィニットデンドログラム。なんだけど、だから、普通に、バーチャル MMO ゲームして、その話みたいな。だからゲームの話してますみたいなね、ところなんだけど。そんなに、つまらないかってそういうわけではなく、いいところなんだね。ダーウィンズゲームといいところかもしんないね。そんな悪くないけど。激烈面白いかっていうとそういうわけでもないかなーなんて思います。結構、俺強え感があるからね、やっぱね。2話見たんだけど、もうほんと初期プレイヤーってさ、最初多分ジョブとかって戦士とかさ、魔法使いとか文句とかさ、そうなっちゃうと思うけど、もう初っ端からパラディになっちゃうからね。始まってすぐに。そんなことあるって思ったりするんだけどもね。まあ、ちょっと俺つえ感は若干ありましたけどもね。異世界転生でもないのに俺つえみたいなね。どうなのかしらって思ったりするけども、っていう感じ。 で、あとはね、第13位。とある科学のレールガン T です。結構ランキング的には下の方に来たかなって思うんだけど。でも、なんだろうね。まだ盛り上がってないからだと思うんだよね。1話の限りだとね。これから2話3話見ていくと、どんどんどんどん面白くなってって、で、最後終盤ね、すごい盛り上がるんじゃないかなと思うんで、とある科学のレールガン T は、まあ、一旦ここかなというところ。で、第12位。7分の22。7分の22っていうアイドルグループ。あの、秋元康先生プロデュースのね、アイドルグループがあるらしいんだけどさ。それのアニメ化なのかな。これ詳しくちょっとわかんないんだけど。その、アニメキャラのアイドルグループなんだよね、確かね。だから、そのなんだよ、アニメ化っていう表現もあれなんだよね。アニメキャラだから、そもそもが。なので、だからそのアニメキャラのアイドルグループが、アニメとしてストーリーちゃんとつけられて、で、今期始まりましたっていうところなんだけど。主人公の女の子の声がさ、いや、まあ、棒なのよ。本当に棒で、これから演技上手くなっていくのかなとかって思うんだけど、でもそれにしても、この昨今のアニメ作品の中でも、やっぱり、群を抜いて棒なんだよね。なかなかいないタイプなんだけど、それでも、ストーリー的にはちょっと気になるストーリーだなって思うし、やっぱそれぞれまた葛藤ある中でね、アイドルっていうものを目指してさ、頑張っていくってのあるから。まあ、気になるな、みたいなね。一応、2話までは見てますよ。7分の22。曲もね、なんか、オープニングの曲のタイトルがさ、むずいっていう曲なんだよね。むずいってなんだよって話だよね。もうむずいって言葉もう、ないしさ。本当にその、学生発信のさ、信号みたいなもんじゃない？むずいとかさ、やばいとかさ。それが曲名になっちゃうって時点でね、そりゃちょっと、なかなかだなって思うんだけど、さすが秋元康先生、センスが違うぜって。思ったりはするんだけど、まあそんなに7分の22、意外とアイドルもののアニメ俺は好きなのかもしれないね。前のさ、AKB0048 とかさ、でそのアイドルからの派生したアニメとかね、意外と好きなのかもしれんね。です。じゃあ次、第11位、夏なぐ。これまさか、こんな上位に入ってくるとはっていう作品なんだけど、5分アニメなのかな？なんだけど、なんか作画の感じが、すごく特殊で、なんていうのかな？普通のアニメじゃないんだよね。もうちょっとなんか、特殊な表現方法を使っていて、かといって、キャラ、とかが変なわけじゃない。キャラも可愛いし、なんかネット上で知り合いだった友達の女の子がいるんだけど、主人公も女の子で友達も多分女の子なんだけど、その女の子と連絡取れなくなっちゃってみたいな。でその子を探しに その子のなんか地元ヒントをちょっと辿りながらね、その子を探しに行くみたいな、そんなストーリーなんだけどさ、意外となんか良くて、ただ季節感ないよね。夏なんで多分ね。だから冬じゃない気がするんだけど、でも全然そんな気にならずに、なんかこれからどうなっていくんだろうって。対してなんかドラマ性があったりとか事件性があったりとかっていうわけじゃなくて、日常的なやつなんだけど、やっぱその絵の感じ、作画の感じとキャラデザインもいいっていうところと、なんか よろしいんじゃないかなって思って。今回、ダークホースではないけども、うん。少し気になる作品ではありますという感じ。で、ここからはトップ10入っていきます。早いね。意外と。全然、ね、すぐ終わっちゃう気がしますけど、トップ10入ったらね。トップ10、マギアレコード、魔法少女マドカ、マギカガイデンでございます。どうなんでしょうか。ランキング的にここに出しちゃう10位っていうのが低いのか、どうなのかわかりませんけども。マドマギのガイデンですね。アプリである、アプリゲームのね、マギアレコードのアニメ版みたいな感じなんだけど。まあまあ、面白いとは思いますよ。で、今1話2話まで見たんだけど、なんか3話で少し新展開があるみたいな話も聞いていて、ちょっと気になるなって思ってますけどもね。なんか、前はさ、まあ、今回もね、前も一緒の制作会社はシャフトなんだけど、でも監督が違うんだよね。一期っていうか前作は辛坊監督だったと思うんだけど、なんか今期の監督って総監督が犬カレーなんだよね。いや犬カレーって何よって話なんだけど、窓マギの変な演出あるじゃない。変な演出って表現もあれだな、アニメっぽくない演出のところあるじゃない。魔女と戦うシーンとかさ、魔女自体の作画だったりとかさ、キャラデザだったりとかさ、なんかおどろおどろしいというかさ、ちょっと不思議な世界観のやつあるじゃない。あれ劇団犬カレーが多分担当してたと思うんだけど、今回その犬カレーが総監督なんだよね。だからなんか窓マギ自体の世界もより犬カレー寄りなんだよね。ちょっとしたところでも。でもちろん魔女とね戦うシーンは犬カレーバリバリなんだけどさ、だそんなところでまだそんな犬カレー慣れしてない俺としてはね、ちょっとこの辺かなーなんて思ったりはするんだけど、まあ、ここからどんどんね面白くなってくるとは思うんでね、期待はしつつね、継続して見ていこうかなと思っております。で、第9位、こちらはねペットっていうアニメ、 PET ね、ペットっていうアニメなんだけども、これまだ1話しか見てないんで俺、だから何とも言えない。ただ作ってるところがツインエンジンっていう、少しそのなんか不思議なミステリーとかサスペンスとか、ちょっとその怪しい空気感とか、そういうのはすごい得意な制作のところでさ、だからペットもね結構不思議な感じするんだよね。シリアスかつそういうちょっとサイコな感じだったりとか。なので今回、前回だと多分ツインエンジン担当してたのがバビロンっていうねアニメだったんだけど、ちょっと俺の今のメンタルだと重くて見れなくて、2話ぐらいまでしか見てなかったんだけど、でも録画はね全部してあって、ちょっといつか見ようかななんて思って楽しみにはしてるんだけど、で今回はペットがね、ツインエンジンがちょっと関わってるってことで、ちょっと面白そうだなぁと思ってはいるんですけどもね。あ、ちょっと重たいからさ、シリアスだからね結構ね、だからどうかななんて思ってはいるんですけど、一応この順位にしてあります。ちょっとまだ1話しか見てないから、なんともね、どういうちょっと内容かっていうのもね、俺もね不思議な世界観だからね、なんとも言えんのだけども、 そういうちょっとシリアス系、唯一のシリアス系かなと思ってるんで、今回ちょっと注目するべき作品かなと思ってます。で、第8位、ハイキュートップザトップ、第4期ですね。これが入ってくるかなと。私スポーツ漫画好きなんでね、今もずっとね続いてるアニメとかでも何見てるかな、ダイヤのエースとかね、アクト2とかまだ見てるしね、ってのもあるんで、配給がねまた新しく始まったということでね、もうこれは皆さんご存知、バレーボール漫画のねアニメ版ということでね、もう1期2期3期と楽しくね見させていただきましたけどね、ようやく4期に入りまして、で、まあ、変わらずね、カラスの高校のね、人たちが頑張ってね、バレーボールをしているという、そんなお話でございますけどもね。今回は第4期の始まりは各カラスのメンバーがね、いろいろとその強化選手に選ばれたりとかして、でそういう合宿に行ったりとか、なんかそんなお話が今のところです。ちょっと1話2話とかではね、メインのお話になっております。まあ、ここからね、ちょっとどうなっていくのかはまたね、見ていかないとわからないんですけどもね。原作も俺結構追ってたんだけど、でも結構止まっちゃってんからね。もしかしたら、もう俺が読んでた原作は、抜かれちゃってんかもしれない、アニメでね。わかりませんけども。まあ、原作も面白いし、アニメも面白いしでね、どっちも作品としてすごく良いので、なんか、運動、スポーツ、好きな人はね、配給、楽しめるかなと思うけど、さすがに、4期から見れるかっていうと、ちょっとそういうわけではないと思うんで、まあ、第1期からね、普通に見直してもらうっていうのが、一番いいかなと思います。いい作品だとすごく思うんでね、まあ、時間がある方はね、1話から、ね、見ていただけたらなと思います、と。で、この辺からだね。この辺からおすすめだったりとか、今期始まったやつで注目だったりとか、いうなるんですけども、第7位、群れなせシートン学園。こちら、7位だね。あるかな。群れなせ。ね。おいしょ。ね、ちょっと見ていきましょう。群れなせシートン学園、制作の方がですね、スタジオ5組が担当している作品で、なんか動物たち、擬人化した動物たちがいろんな種族がいるんだけど、もうみんなその一緒になって、一緒の学園でね、だからなんかゴリラもいれば猫もいたり狼いたりシマウマいたり、それこそ先生が ティラノサウルスだったりとか、あと主人公の男の子は人間だったりとかね、とかいろいろあんだけど、もう本当にそれがもう全部合わさった学園みたいなところでのドタバタコメディですよ。学園コメディライフですよ、とかそんな話なんだけど、さすがスタジオ5組が作るだけあって、うん、なかなかその女の子たちも可愛いし、キャラクター自体もなんかいい感じなんだよね。なのでちょっと気になるかなってところなんだけど、まあ、でもそんなところかな。言うほど俺注目するべき作品かなとは思ってるけども、毎週楽しみで楽しみでしょうがないですってところではなくて、まあ、やってれば見るって感じだけど、でもおすすめな感じするね。うん、キャラクターの声もさ良くて、そのヒロインっていうか、女の子がいるんだけどさ、狼化の女の子がいるんだけど、この子がキノちゃん っていう子が声優やってるんだけど、あの前の遊び遊ばせの花子の声やってたのが、きのちゃんなのかな。なんで、すごく声的に面白いというか、あの、いいと思うんだよね。そういうのもあったりだ、スタジオ5組と、きのちゃんの演技を見るっていうところで、この私立シードン学園、だっけ、じゃあ、むれなせシードン学園。ね、これは、良いんじゃないかなと、ちょっと思いますね、って感じ。じゃあ、そんなところで、続きまして、第7位とかになるのかな？いや、第7位がむれなせシートン学園だっつうのね。第6位。恋する小惑星。これ小惑星の読み方違ったな、確かな。恋する、さあ何でしょうか？皆さんわかりますか？小惑星と書いて、ね、なんて読むのか。恋する、アステロイド。かな。文字ちっちゃくて見えてんだけど。ね、もう、目悪いな。おじいちゃんだな、本当にな。よくねえな。多分、恋するアステロイド。です。これはあの制作の方が、あの動画工房さんがやっておりますんで。すごい安定して、いい作品になるんじゃないかなと思ってます。ただ1話しか見てなくてまだ。だから何も言えないんだけど、あの原作は漫画タイムキララキャラットで連載中の4コマ。ね、クロー先生による4コマ漫画ね。恋するアステロイド。で、まあ、高校の部活、天文部の話なんだけど、なんか主人公の女の子と、あと、主人公の女の子、幼少期の頃にね、なんかその、友達と約束したんだよね。なんかいつか、自分の名前の星をね、つけるんだ、みたいなのをさ、なんか、じゃあその時手伝うね、みたいな話をしててさ。で、その子たちが高校生になって、偶然、あの、再会して、同じ天文部でね。で、いろいろ、これから起きていきますよ、みたいな、感じだと思うんだけど。あの、いいよね。やっぱ動画工房の作品って、思います。で、あとは、特に、喋ることもないんだけどさ。まだ1話しか見てないから何とも言えないけど、雰囲気はすごくいいし、私ね、天文というか、星は好きだからね、あの、いいかなと思って。ちょっと2話はね、早く見たいんだけど、ちょっと見る時間なくてね、まだ見てなかったんだけどもね。すごいよね。4コマ漫画だけど、ストーリー性があるからさ、しっかりさ。だから、ちょっとね、気合い入れてみなくちゃななんて思って。まあ、そんな、ね、ところでございます。だからこれからね、これからのオタクはね、天文好きのオタクが増える可能性があるね。何かしらあるじゃん。マイクールさ。例えばゆるキャンが流行った時はさ、一人ね、キャンプ、ソロキャンがさ、流行ったりとかして、オタクのね、おじさんたちがさ、あの、キャンプにハマり出すとかさ、あるじゃん。軽音とか流行った時にはね、ギター始めるおじさんが増えたりとかさ。そういうので、今回もこの恋するアステロイドのおかげでね、星を見に行くおじさんが増えると。でも、多分、星を見るおじさんたちは、その前に、キャンプとかも、始めてるおじさんだから。だから、キャンプ行くついでに星も見始めるみたいなね。今までは、本当にキャンプの、なんだろ、キャンプ飯作ったりとか、でそういうのが早、なんか、集中していてね、そっちにフォーカス行ってたんだろうけど、おじさんたちはもう違うよ。空を見始めるよね、キャンプに行って。で、ね、あ、これが、 ね、これがベガっていう星なのかみたいななるとは思うんでね。まあ、そんなね、また新しい文化が生まれるんじゃないかなというような、作品でございます。恋するアステロイド、ね、注目作品ですね。続きまして第5位、もうこっからはね、もう全部私おすすめですよ。第5位は、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますというね、そういうアニメでございます。これがさっき言ってたあの VRMMO の作品なのよ。だこれもただゲームやってるだけの作品なんだよね。ゲームやってそのゲームの世界でこんなことがあったよーっていうのをまあアニメ化したっていうねやつなんだけど、まあ本当にこれも始めたばかりのね、ゲーム初心者の子が活躍していくってやつなんだけど、もうさなんか VRMMO ってさ通格とかもあるっぽいんだよね。なんで中でモンスターにちょっとやられたりとかすると、それは痛いってなったりするわけ。それが嫌だなっていう女の子がね、ゲーム始めたわけよ。なので、痛いのは嫌なんだよね。だから、ステータスっていうのかな。っていうのを全部、ポイントとか振り分けてステータス上げられるタイプのゲームなんだけど、その振り分けられるポイントは全部防御力に当てるっていうね、そういうゲームのプレイの仕方をしている女の子の話でさ、だから曲振りしてるの本当にもう攻撃力にもスピードにも魔法にも何にもステータス振らないで全部防御にね振ってるわけだから、レベルが低いにもかかわらず防御力がめちゃめちゃ高くて何にも食らわないわけで、逆にそれを食らってるわけじゃん。防御とかしなくても食らえるわけよ、防御力高いから。でダメージは受けないけど食らってると、で食らいまくってると今度耐性がつくんだよね。でまたさらに防御が磨きかかっていくみたいな。でそんなのずっと繰り返していって、どんどんどんどん防御特化型になっていって、でなんか活躍していきますぜみたいな。したら一緒にやる友達も、じゃあせっかくコンビ組んでやっていくんだからってことで、私もねそういう防御特化型っていうか守り特化型にしようかななんて話になって、で主役の女の子は本当に防御力っていうのを特化型でダメージ受けないってなってるけど、相方の女の子は、じゃあ私はダメージ受けないは受けないんだけど、スピードをめちゃめちゃ速くして、もう攻撃すら当たらないみたいな、そういう防御特化型にしようつって。で、二人で組んで頑張っていこうぜみたいな話なんで。まあ、俺杖ではあるんだけど結構ね。でも面白いかな。キャラも可愛いのと、ストーリーもテンポいいし、うん、面白いよ。2話まで見ましたけど、2話まで見た限りでは面白い。だこっからちょっとどうなっていくのか全く分かんないんだけど、よくこのね作品アニメ化される前からさ結構 CM とかやっててさ、ちょっと見たいななんて思っていた作品だったんでね、アニメ化されてね私結構ね嬉しいななんて思って、で楽しみにねしていましたから、良かったなぁなんて思っております。一応制作とかも見ておきますか。痛いのは嫌なのでね、あんまり制作とかいいだろうって話なんだけどさ、ね制作がシルバーリンクです。シルバーリンクはなんだろうね、あれシルバーリンクでしょ、エルプサイコングルーね、シュタインズゲート ね、あれシルバーリンクだった気がしますけどもね。だから安定してるね。うん。で、角川ブックス、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますっていうライトノベルかね、がまあ原作というところでね。あとはまあ声優さんの方もね、いい声優さん、丹下桜さんとかね出てますしね、水口優子さん、石田明さん、山口勝平さん、うん、フリーな、まあ全然新しい人たちもね、竹達彩奈さんとかも出てるし、まあ早見とかね、まあいっぱいいますけどもね、声優もいいですし面白いんじゃないでしょうか。なんかすごいよね、小説家になろうっていうサイトで累計8000万 PV 超える人気小説だって。素晴らしいですね、ほんとね。まあ、面白い作品かなと私思いますから、うん、いいですね、キャラも可愛いし良いと思います。じゃあ続きまして、第4位、この辺から迷うんだよね、ほんとね。第4位ぐらいまでがもう順不動な気がしてます。第4位は異種族レビュアーズ、3位だったかな、4位にしよう、うん。異種族レビュアーズが4位、本当はこの異種族レビュアーズを基準に考えて、で、作品をね、今回順位を振り分けてはいたんだけど、でもちょっと上位に来ちゃいましたね、うん。意外と俺自身が面白いと思うところもあるし、あとなんか周りの見てる人たちの盛り上がりとかっていうのもまあ含めてちょっと考えちゃうところは正直あって、多分俺今期のアニメの中で一番盛り上がってるのは異種族レビューアーズだと思う。そういう評価も含めて4位に入ってるところはあります。ただ作品自体も面白くて、俺あんまり1話を見返したりとかしないんだけど、2回、3回見てるかね、3回見てないかでも 2.5 回ぐらい見てます。なぜかというと、普通の、放送もあるんだけど、なんか知んないけど、裏オプバージョンってのあるのね。普通の1話もね、配信されつつ、裏オプバージョンの1話ってのもあって。裏オプってのがその、裏オプションっていうところだと思うんだけど。で、まあ、そもそもこれ、なんで裏オプションってなんかエロい話なのかって話すところなんだけど、そうなんだよね。エロい話のさ、作品で、で、これ何かっていうと、なんだろうね、作品的にはエロい異世界、異種族、うん、なんていうのか、読もうかこれね。エルフや獣人、悪魔や天使など多種多様な種族が暮らす世界を舞台に、異種族娘たちが営む無夫婦なお店に通い、そのサービスのすべてを余すことなくクロスレビューするという地上波ギリギリアウトな前代未聞の〇〇点レビューアニメとなりそうだっていうね、いうのが書いてあって、そういう世界で主人公の男がいるんだけど、そいつとかその仲間たちが、夜な夜なその異種族の無風なお店、なんだっけな、サキュバス店みたいな店があって、まあ、いわゆる、まあ、異種族の風俗店よね、があるんだけど、そのサキュバス店に行って、で、いろんなレビューをね、するという、そんな話なんだけど、この種族は、 こういうところが静観帯でいいとか、そういう話もあったりとかするし、あとやっぱり全員が全員日本なんていう人間じゃなくて、そのレビューする側も人間であったりとか、あとは他のね、種族だったりもするから感性が違うんだよね。人間はエルフ族の女の子が可愛いって言ってても、実際エルフ族の子は500歳とかだったりするわけ。でも見た目は可愛いわけよ。見た目は本当にあのピチピチギャルなんだけど、でも500歳なわけ。人間としては全然 OK なんだけど、他の種族の男から見ると、いや見た目は若いかもしんないけどババアじゃんって、500歳じゃんみたいな、もうマナがねえ汚れてると、そういうのがあるから、なんでお前ババアだけんだよみたいななってるわけ。でも逆に人間の50歳ぐらいのババアとかがそういうサキュバス店にいたりするんだけど、人間から見るとただのババアじゃんなんだけど、その異種族の男から見るとまだ50歳じゃんって、若いピチピチだよって。で見た目がいくらババアでも、そういうマナの輝きがちげえという話になったりとかして、だからもう俺たちから見るとね、ゲロ吐きそうなババアでも絶対抱けないわってなっても、異種族からしたらもう若いね、ピチピチだとね、だからもういくらでも抱けますよみたいな、そういうのがあって、まあいろんなね目線でのそのいろんなお店をレビューしていくというところで、でそれが冒険者たちの目に留まり、あいつらのレビュー面白いぞっつって、で、まあ次はどんな店行くんだみたいな、ね、まあちょっといろんなのまた行ってくるからこうご期待みたいな感じで、おそらく毎週新しいねレビューがあるんじゃないかなと思いますけどもね。で、まあ、そんなところだよね。まあ、で、キャラデザも可愛いし、作画も良いし、テンポもいいし、すごく、良い作品かなと。で、エロいってね。ちょっとエロいんだけど、で、多分バージョンが3つあると思うの。アニメ。1話が、バージョン3つあって、1個がノーマルバージョン。で、もう1個は裏オプバージョン。で、もう1個が多分無修正バージョンがあると思う。で、多分 ATX とかだと無修正バージョンがあると思うんだけど、やっぱり乳首が出てるとか出てないとか、あとは服の上からポッチがわかるわからないとかあるんだけど、通常バージョンは全てにおいて、隠されてます。ね。なんだけど、裏オプバージョンは、服の下からの乳首のポッチみたいなものに関しては、見えるようになってます。だって乳首映ってないんだものっていうね。だからセーフみたいなところで裏オプバージョン。で、この二つは、見れます。例えばニコニコ動画、とかでも配信してるのかな？俺ちょっとニコニコ動画の方で見たんだけど、そこでは、通常バージョンと裏オプバージョン両方とも配信してて、だから俺2回見たんだよね。通常バージョン、裏オプバージョン両方見てて、だから1話2回見てんだけど。で、ただ ATX 版とかっていうのは、さすがにね、私見れませんから。そこだとおそらく、乳首とかそういうのも見えてるんじゃないのかなーなんてね思ったりはするんですけどもね。まあちょっと気になるところでございましてね、本当オープニングの曲とかもね面白いですし、なんかスケベ大好きみたいなね、なんかそんな始まり方してた気がするんだけどさ、なんかそういうちょっと面白いねオープニングなってます。なんか、うん、 せっかくね、やっぱりアニメなんだからさ。アニメした曲もね、たまには聞きたいですからね。だからまあ、ワンクールに一個ぐらいね、こういう、バカアニメがあってもいいかなと思いますから。一族レビュアーズ、ね、おすすめな作品かなと思いますよと。じゃあ続きまして。第3位。これ迷ったね。ここが一族レビュアーズだったかもしれないんだけど、私は今回、ランウェイで笑ってを3位にいたしました。いやー、迷ったんだけど、俺もともと原作が好きで、多分昔言ったことあると思うんだよね。ランウェイで笑ってって週刊少年マガジンでね、連載している作品なんだけど、連載されてそんなに時間経ってない中で、私最近マガジンで何見てるんだよみたいな話した時に、ランウェイで笑ってあげてたと思うんだよね。そんで好きなんだよね、こういう作品が。で、この作品は、まあ、高校生のね、その、服作りが好きな男の子の話なんだけど、で、別に、デザイナーを目指して頑張っていたとかっていうわけではないんだけど、まあ、お金もないしね、貧乏な家庭に育った男の子でさ、で、服作るのが好きでね、その服飾部みたいなところに所属して服作ったりとかしてたんだけど、でもお金ないし家族のためにと思って進学は考えずに就職すると言ってたんだけど、やっぱりちょっとデザイナーとかにもなりたいなってのを、ね、隠しながら、ね、心の中に、ね、押し殺しながらさ生活してて、でもひょんなところからちょっとデザイナーにもしかしたらなれるかもしれないとかっていうチャンスがあって、それでね、奮闘していくってところなんだけど、でなんかダブル主役みたいな作品なんだよね。そのデザイナーになりたいっていう男の子の話もありつつ、モデル、スーパーモデル、パリコレに出るモデルになりたいっていう女の子の話の二つの話がまあ一応ありつつ絡んでいって、二人で、ランウェイに出るんだみたいな。そういう話なんだよね。で、ランウェイで笑ってっていう。お互いの目標がランウェイに繋がっているんだよね。いつかの。で、二人で、そういう、なんか、自分がね、デザイナーで、その服を着て、その女の子はランウェイに出るみたいな。いう話でさ。だから、まだ高校生の時点だからね、そこまでたどり着くのにどんだけかかるのかわかりませんけどもね、作品としてはすごくいい作品で。でね、絵もいいんだよね。元々のね、そのマガジンでやってる原作の絵もすごくいいんだけど、テレビ版のキャラデザとかもすごい綺麗で、キャラも可愛いし、いや、うまい。ね、うまくやったなっていう感じすごいするし。優秀だね。キャラデザ優秀だし。うん、なんか、原作絵ちょっと癖があったりする絵ではあるんだよね。綺麗なんだけど。それをアニメにしたときに、なんか、ボテッとしちゃう感じがするかなと思ったら、全然そんなことなく、繊細なイメージのまま。ね、かつ可愛い感じになっていて、いや良いなと思って。あとは作画がね、そのまま崩れずにねずっといけばいいかなと思いますけどもね。でテンポもすごくいいし、まあ、ワンクールで今の連載しているちょっと手前ぐらいまでやろうっていうスピード感なのかな。結構スピード早く進んでいる感があるんだけど。良いと思います。でも早いな、でも展開が少しな。そこが不安だけど。でも必要なところはちゃんとね、その飛ばさずやってくれてるのでね、良いかなと思ってます。いい作品です。ランウェイで笑って。ね、ちょっと期待していただけにね、ち つ嬉しいところではございます。だから3位に入れてしまいました。じゃあ、第2位。第2位が、ドロヘドロ。かな、と思ってます。ドロヘドロは、俺、多分、漫画で読んだのは、いつだろう。ただ、本当に、1話ぐらい、1、2話ぐらいしか見たことなくて。で、なんか、すげえ、作品、こんな作品があるんだな、なんて思って。で、そこで、読んでなかったんだけど。今回アニメ化されるってことでね。じゃあちょっと、ちゃんとアニメ見たいななんて思ってアニメ見たところ、いやー、世界観がすごいなっていう感じ。2000年から連載始まって18年の連載だって。すごいね。全23巻のアニメな、あの漫画なんだけど。内容の方はなんだろうね。内容の方は、まぁちょっとなんかその魔法使いとか、ちょっと出てくるような世界観ではあるんだけど、なんか対立してるんだよね。魔法使いの人たちと、あとまたその、もう一方のところの人たちで対立しつつ、で、お互いにいざこざがあって、みたいな話ではあるんだけど、なんかそのファンタジーなファンタジーじゃないんだよね。もっと、ドロヘドロみたいな。もう名前にちょっと頼っちゃう感じありますけど、ドロヘドロみたいな感じの作品で。ちょっと面白い。世界観がやっぱりすごく違うというか。なんか、なかなかないよね。世界観がいいなーって思える作品って少ないと思うんだけど。これはすごくそういう世界観、独自の世界観しっかり持っている作品で、制作会社の方がね、マッパなんだよね。マッパってすごく最近いいよねっていうところで、昔で言うマッドハウスみたいな感じが俺の中ではあるんだけど、全然違うかもしれない。見当違いったらすいません。ただなんかマッドハウスかーみたいな、ちょっと見てみようかなみたいなところと一緒で、マッパかーみたいな、ちょっと見てみようかなみたいな、そういうなんかワクワク感、期待感っていうのは同じようなところがあって、マッパだったらちょっとちゃんとやってくれんだろうみたいなところが私にはあります。まあ、そんなねところで、で作品的には面白そうだったし、あと、あのね、街中の絵の感じとか、それがちょっとね、まあファンの方から言ったら全然違うよってなるかもしれないけど、その、大友克洋さんの世界観みたいな色味だったりとか、街並みだったりとか、っていうのはちょっとね、感じるところは、あるかなと思って。なんだろう、やっぱ書き込みがすごいよね。背景の書き込みとかすごいし、だから、芸術作品としても楽しめるけど、面白い作品ではあるからね。なんかとても、表現難しいんですけども、ドロヘドロは、いい作品だと思いますよ。ぜひぜひ、ちょっと見てほしいなっていうところだね。良い。ちょっと、すごい期待しちゃうなっていう作品だね。なんか、どんどん、ランキングが上がれば上がるほど、ね、話が、どんどん下手くそになっていくっていうね。いい作品だからこそって思いますけどもね。まあ、そんなところでございました。じゃあ、めでたく輝きました。今回のね、2020年冬アニメ新着インプレッション第1位、こちらは俺これなのかな、本当に推しが武道館行ってくれたら死ぬです。通称推し武道っていうね、名前のアニメでございますけどもね、どうかな、推し武道 そんなに推してる人いるかな。俺はすごい好きでさ、いいなぁと思ってんだけど、なんかあの主人公のね、女の子はいいんだけど、主人公の女の子は別にあのアイドルじゃないの。アイドルを推しているそのいわゆるファンなんだよね。ファンの女の子が主人公なんだけど、全然アイドルとかに興味なかったんだけど、ふとした時にそのアイドルの女の子たちのステージを見る機会があって、で別になんか華やかな感じじゃないよ、もっと地下アイドルの子たちのステージを見る機会があって、でたまたまそこで出会ったその一人のアイドルの女の子に心を奪われ、その日からその子推しで、もう私生活は全部そっちのけで、稼いだお給料とかも全部、もう今までは服とかもいろいろ買ってたりとかちゃんとしてる人だったのに、もう服とかももう学生時代のジャージとかになっちゃって、でそれ以外のお金は全部そのアイドルに捧ぐっていうね、っていうぐらいの推しの女の子ができて、でまあ、その子にね、もっと活躍してほしいとか、武道館に行ってほしいとかね、そういう感じでさ、日々のそういうアイドルファン、アイドルオタクっていう人たちの活動だったりとか、その意気込みだったりとか、多分そのね手の人たちだったら見るとあるあるってなるような感じのところとかもあると思うんだけど、なんかそういう熱いものも感じるよね。アイドルの追っかけっていうのかな、に人生かけてるというか、だからなんかそういうの見てるとね、結構胸が熱くなったりとかするところもあるし、で結構ねおすすめかなと思ってます。でその主人公の女の子の声がファイルーズ愛ちゃんっていう子でさ、声優さんね、ファイルーズ愛ちゃんって前のあの筋肉のアニメあったでしょ。筋肉のアニメってひどいな俺もな。筋肉アニメ、ひでえな、マッソーの歌歌ってたやつね。ダンベル何キロ持てる、そうダンベル何キロ持てるの響きの声やってた子がファイルーズ愛ちゃんで、でこの子がその今回の、推し武道の主人公のエリピオさんっていうね、キャラの声やってんだけど、いやこれがいいんだよね。やっぱりあのファイルーズ愛ちゃんの声っていうのもすごくね、プラスだなって感じる。逆に言うとファイルズ愛ちゃんじゃなかったらやれないキャラというか。で、しかもエンディングはファイルズ愛ちゃんが、桃色片思い、松浦彩さんのね代表作をエンディングで歌ったりとかして、それまたねキャラ声で歌ってるからね、ある程度ね、それも良かったりとかするし、いやいいのよ。で制作会社は8ビット、うん、絵も綺麗だよね。で演出とかもいいし、なんかすごく良い感じがする。だからアイドル追っかけとかした人が見たら、なんかね、もうアイドルの追っかけとか卒業したよとかっていう人いたとしても、これ見たらもしかしたら胸が熱くなるものがあるんじゃないかと。あの頃を思い出して、あー俺にもそんな時代があったなーとか、わかるわかるとか、涙を流すかもしれんねって思ったりするんだけど、まあそんなんでさ、でいいんだよね、そのアイドルとのねやりとりだったりとか。やっぱり地下アイドルだからさ、そんなに人気があるわけでもないんだけどさ、そのファイルズ愛ちゃんことエリピオさんがね推してるアイドルっていうのがあまり人気がないのよ。 で、もうエリピオさんだけが、本当にその女の子を推してるみたいな感じになっちゃったりするんだけど、そのアイドルの女の子は、ちょっと奥手っていうかね、その引っ込み思案な感じの子だから、なかなかそのエリピオさんに対して直接ありがとうとかっていう言葉もなく、結構使用対応みたいな、なっちゃってんだけど、本当は心の中では、いつもね、その感謝しているみたいな、その素直になれない気持ちだったりとか、そういうのもあったりとかね。いや、いいのよ。そのなんか少しずつ距離が縮まっていく感じだったりとか、ね、まあそんなんでね、なかなかいい作品かなと思って。でも推しがね、武道館行ってくれたら死ぬっていう潔いね、このタイトルもいいかなと思って、すごくよろしい作品かなと思ってます。面白い、キャラデザもいい、作画もいい、脚本もテンポも全部いいね。曲も良ければ声優もいい、うん、いい作品だとすごい思います。ぜひあの推しが武道館行ってくれたら死ぬね、見ていただけたら嬉しいなというところでございます。ということで、長々と1時間ね、アニメレビューをしてきましたけどもね、今回見たのが全部で28本新しい作品を見ました。で、トップ5だけ言ってきますと、5位が痛いなのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います。4位が異種族レビュアーズ、3位がランウェイで笑って、2位がドロヘドロで、1位が推しが武道館行ってくれたら死ぬでございました。で、一応6位にね、恋するアステロイド、ね、入ってますからね。恋するアステロイドが本当は、こんなが5位に入った。本当は恋するアステロイドが5位かな。で、痛いのは嫌なので、防御力に曲振りしたいと思いますが、6位かもしれない。っていうような、結構ね、前後するような、ところはあったかと思いますけども、まあ、ざっくり私今回、こんなランキングでアニメを見ていきたいと思います。まだね、これ1話見た段階なので、最終話まで見た時にね、ちょっとどういうランキングに変化するのかっていうのもね含めて、ちょっと楽しんでいただけたらなと思いますから。まあ推しぶどうとドロヘドロと異種族レビュアーズかな、あと恋するアステロイドか、この4作品は今期見ておいた方がいい作品なんじゃないかなと思います。あとはね、俺の好みも結構あるのでね、なんとも言えないですけどもね、ぜひぜひちょっと見ていただけたらと思いますね。なんかの参考にね、なれば幸いでございますという感じで、じゃあもうアニメレビューもね、ここで終わりということですのでね、今日の放送はね、以上とさせていただきたいと思います。で、来週はですね、1月の27日月曜日、またね、22時ぐらいからね、やっていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。じゃあ、ちょっと気力がね、なかなか出ない今週でございましたけどもね、来週は、だいたいこういう気力出ないのは、1週間ぐらいするとね、治ったりすることが多いですからね。まあ、来週は元気を取り戻してね、また2時間ね、楽しくお話できますよね。頑張っていきたいと思いますんで、よかったら来週もね、聞いていただけたらと思います。それではね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。